新約聖書170ページ、ルカの福音書23章32節から43節です。お読みいたします。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。民衆は立って眺めていた。議員たちも嘲笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。兵士たちも近くに来て水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと言ってイエスをあざけった。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。聖書箇所は以上です。では、愛と義の出会うところと題しまして、小倉先生にメッセージをお取り次ぎいただきます。
おはようございます。一言お祈りをします。憐れみ深い天皇お父様、皆をあがめて感謝をします。こうして私たちをもう一度あなたの御前に集めてくださって、共に礼拝を捧げる時を備えてくださっていることを感謝をします。真ん中にあなたが伴ってこのひとときを導いてください。私たちがそれぞれの歩みの中での様々な事柄を一旦忘れ、あなたの前に心静かに御言葉に耳を傾けることができるように助けてください。御霊が私たちを導いてくださるように、御言葉の語ることを理解することができるように、どうぞあなたが導いてください。語る者にも聞く一人一人にもどうぞ豊かに働いてくださるようにお願いをいたします。覚えながらも集えない方々、どうぞそれぞれのところにあなたが伴ってくださるようにお願いをします。病の中に伏せている者、また親族の家族の葬儀のために悲しみの中にあるもの、どうぞあなたが一人一人を顧みてくださるようにお願いをいたします。これからのひととき御手に委ねて、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今朝もキリストの十字架の受難に思いを向け、その意味を考えるときとしたいと思います。人というのは神によって創造され、生かされ、神の特別な顧みを受けるものでした。しかし悪魔のそそのかしに惑わされ、 自分の存在の根拠、根源とも言うべき神に従うことを拒絶し、自分勝手な生き方を選び取ってしまいました。ノアの時代には、心に測ることが皆いつも悪いことだけに傾くまでになりました。まあ、罪を犯した直後にはまだ神を意識することができたんですけれども、どんどん罪の深みにはまっていって、罪を犯すことが普通のあり方になってしまったわけですよね。そのために、そのノアの時代の心に測ることが皆いつも悪いことだけに傾く、そういう状態にまでなってしまったわけです。まあそこで洪水による裁きがなされて、一回はリセットされたんですけれど、ノアの子孫も同じ道をたどり、やがては神の存在も忘れ、滅びに向かっているという自分の現実もわからないまでになってしまいました。まさに人は自分の背きと罪の中に死んでいたもの、そうなってしまったわけですね。まあ、そのため救われる必要すら感じないわけです。救われる必要を感じないわけですから、自らの救いのために人にできることっていうのは当然ないわけですね。まあ病気であることに気づかない人が治療を受けることを考えないのと同じですね。しかし、そういう人の現実はあるんですけれども、人は確実に滅びに向かって進んでいるわけです。ですから神は、そんな人を憐れんで救いの道を用意してくださったわけです。それがキリストの十字架による贖いの御業です。救いとは、神の一方的な恵みであって、神の賜物に他ならないわけですね。まあ、ここまでの話に登場した罪というのは、法律上の罪ではないということは皆さんお分かりだと思います。それは神の定めた基準による罪ということですね。まあ、私たちの法律上の罪に関しては、実害がなければ罪に問われません。どんなに悪いことを考えても、それを実行しなければ罪に問われることはないわけです。ですから普通は私たちが犯罪者になることはありません。しかし、神の基準による罪は実行されなくても心の奥底で考えただけでも罪とされるわけです。すでに汚れてしまっている布に新たにすすがついても誰も気づかないでしょう。しかし真っ白なハンカチにすすがついたらどうでしょうか。誰の目にもはっきりわかるでしょう。罪に対する感覚がそれと同じです。人は汚れてしまった布であり、神は真っ白なハンカチです。人は気にしませんが、いや、気づきさえしませんが、神にははっきりわかるわけです。そして神はそれを嫌うわけです。神は罪を犯すことのないお方であり、義なるお方、清く正しいお方です。神は光であり、神には全く闇がないと言われます。神は罪と無縁のお方です。それゆえ罪に対して敏感であり、厳格です。ですから神は実行されなくても罪を憎むわけです。 心の中で考えただけでも罪とするわけです。そんな神は厳しすぎると感じるかもしれません。しかし、よく考えてみると、心の中にあるからこそ実際の行為となって外に出てくるのではないでしょうか。犯罪者が裁かれるとき、なぜそんなことをしたのかと動機がいつも問われます。心の中で何か思っていたこと、考えていたことがあって、それが犯罪行為を生み出したと考えるからでしょう。人の心にあるものがその人から出てくる。そうイエスは語っています。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。マルコの7章の20節、21節にイエスが語っています。ですから心の中の思いを神は行為と同じく問いただすわけです。そして心の中で思ったこと、考えたことは実際にそれを実行したのと同じだと神は言うわけです。この神の基準で私たちの心を点検すれば結果は明らかです。そしてこの罪は死と結びついています。聖書は至るところでそのことを語ります。ヤコブの1章の15節で、罪が熟して死を生みますと言われ、また第一コリントの15章の56節では逆に死の棘は罪でありと言われます。まさに罪の報酬は死です。旧約聖書でも罪を犯したなら死ななければならないことが明確に語られています。創世記の2章の17節。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。それはもちろんのことを、それ以外にもエゼキエル書18章の20節で、罪を犯した魂が死ぬのであり、悪しき者の悪はその者の上にあると言われ。イザヤ書の22章の14節でも、この咎はお前たちが死ぬまで決して許されることはないと言われています。罪人であることを否定できない私たちは、神の裁きを免れることはできず、死ななければならないんですね。滅びなければならないんです。罪を償おうとして、たとえ良いことをしたとしても、その良いことと犯した罪との間には何の関係もないんです。犯した罪は消えないんです。あったことをないことにすることはできないのです。殺人などはどんな償いをしても決して取り返しがつきません。死んだ人は決して帰ってこないからです。犯した罪はそのように消えることなく残るんです。それゆえ、義なる神、清く正しい神の裁きから私たちは逃れることはできない。私たちは滅びを免れないのです。しかし、神は義、清さと正しさを本性とするお方ですが、同時に愛を本性とするお方でもあります。第一ヨハネの4章の16節に、神は愛ですとあります。それゆえ罪に対して厳しい裁きを下そうとする一方で、罪人を何とか救いたいと願うわけですね。神は全能のお方であるから、救おうと思えばいつでも救うことができるのではないか。私たちはそう考えるかもしれません。しかしそうすれば、 罪を見過ごすことになり、ご自身の義、清さと正しさに反することになります。そんなことをすれば、神の自己否定になり、神の自殺行為です。ご自身の形としてご自身に似せて創造した人が罪人となったために、神はとんでもないジレンマを抱えることになってしまったわけです。神の義、清さと正しさのゆえに、罪人を裁かなければならない。しかし愛ゆえに、罪人を滅びから救い出したい。どちらかを取れば、どちらかを捨てなければなりません。それは神の本性を否定することになります。神が神であるためには、どちらも満たさなければならないわけです。これは大変なジレンマです。どうしたらいいんでしょうか。この大きなジレンマに対して、神が見出した解決策こそ、イエス・キリストの十字架でした。神は人の罪をすべてイエスに負わせ、そのイエスを十字架で罰して死なすことで、罪を裁いたんです。イエスの死は、罪人の滅びの身代わりであり、それによって罪人であった私たちは、神の裁きを免れることができるようになったわけです。神から罪人ではなく、罪の処罰をすでに受けた者、罪許された者、義と認められた者、愛される者とされたわけです。イエス・キリストの十字架こそが、私たちの救いの唯一の方法であるわけですね。先ほど司会者に読んでいただいた箇所にはイエス・キリストの十字架の情景が出ています。イエスは十字架につけられたとき驚くべき言葉を発しています。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。ご自分を十字架につけて殺そうとしている人々のために父なる神に許しを願う祈りでした。彼らが神に罰せられて滅びることのないように、彼らの許しを乞い願ったんです。この彼らは、直接イエスを十字架につけた兵士たちだけではありません。十字架を取り巻いてあざけっている人々、罵っている人々、イエスの死を楽しんでいる人々全部を含みます。そしてさらには私たちをも含んでいるわけです。どうしてイエスはこんなことができたんでしょう。普通の人なら彼らを決して許すことなく呪ってくださいと祈るでしょう。しかしイエスは違ったわけです。それはイエスがただの人ではなく、神の一人子であり、人となられた神であったからですね。神の本性の一つに愛があります。イエスは人を救いたいという神の愛を実現するために来られたお方です。ですから敵に対しても、愛を惜しむことなく施すことができたわけです。まあ私たちの愛というのは、どんなに純粋に見えても、自己愛から抜けきれません。愛の対象が何らかの益を与えるものだから愛するんですね。恋愛はもちろん、友情であっても家族の愛であっても、何らかの益がそこに関わっています。可愛い、愛しいという思いを感じさせてくれる。喜びを与えてくれる。生きがいを与えてくれる。安らぎを与えてくれる。何かがあるんですよ、そこに。 だから愛する。何の益ももたらさず、むしろ害を与えるものを愛することが、果たして私たちにできるでしょうか。でもイエスは、害しかもたらさないものを愛したんです。愛してご自分の命を犠牲にしたんです。イエスと一緒に二人の犯罪人が十字架につけられました。彼らはそうされるのが当然の犯罪者でした。そのうちの一人がイエスに救いを求めたわけですね。彼はイエスの先ほどの言葉を聞いて、イエスが十字架につけられるような犯罪者ではなく、神のキリストであると理解したんでしょう。そして、悪行の限りを尽くした人生の最後の局面で、神に救いを求めたわけです。イエス様、あなたが御国に入られるときには私を思い出してください。これまでの諸行からすれば、何とも身勝手な願いです。しかしイエスは彼に対して、誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいますと答えるんですね。このイエスの言葉は救いの宣言です。何一つ良いことをしなかったに違いありません。しかし最後の最後に自分の罪に気づき、これは41節に俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だと言っていること、そこからわかります。自分の罪に気づき、神に心から願い求めたわけです。私は罪ばかり犯してきたどうしようもない罪人である。でももしもできることなら私を思い出してください。自分の罪に気づき、それを悔いて神に心を向けるなら、どんな人でも神は救ってくださるんですね。十字架はどんな大きな罪でも取り除くことができます。イエスの愛はどんな罪人でも許し、救い出し、天国に引き上げることができるほど、深く広く高く大きいんです。それは、神の御子のであるイエスの命が私の命の身代わりとなったからです。神の御子イエスは罪人である私が受けるべき神の呪いを代わりに受けてくださいました。先週お話したように十字架の最中に全地が暗くなったのは神がイエスから御顔を背けられたからです。神は罪人としてイエスを突き放したんです。神の御子イエスはこの時確かに父なる神から見捨てられたんです。断絶されたんです。イエスの味わったこの絶望と死によって、義なる神、清く正しい神が罪人に近づき、受け入れることができるようにされたわけですよ。神と人との関係が全く新しいものにされたわけです。十字架は、罪人が罪許され、愛されるものとなるためにイエス・キリストが神の呪いを受け神の裁きの絶望を味わってくださったところです。十字架に神の愛があふれているのは事実です。しかしそれが他に比べるもののない唯一無二の愛となるために罪に対して一切妥協せずそれを徹底的に呪い、裁く神の義、清さと正しさが、そこで行使されたことを忘れてはならないわけです。 この神の義が行使されたことを忘れてしまい、それを理解しないなら、教会の説く愛は紙切れのような薄っぺらなものになってしまいます。義のゆえに、御子の命を犠牲にしたからこその愛なんです。神が義を貫徹したからこそ愛になったんです。だからこそ十字架は私たちの救われる場であるわけです。私たちはそのことを心に刻んでおきたいと思います。来週はいよいよ受難週です。キリストの受難を本当に私たちは心に刻みつける、そのことをしっかりとしていきたいと思います。お祈りしましょう。憐れみ深い天の父なる神様、キリストの受難が私たちを救うためになされた神様の愛の御業であることを私たちは知っています。神様がどれほど私たちを愛してくださったのかということを私たちは感謝をしています。しかし、その愛を安っぽいものに理解してしまっているかもしれません。キリストの十字架が意味を持つのは、神がそこで義を貫いて、私の罪をすべてキリストに負わせ、そのキリストを徹底的に裁いた結果です。その神の厳しさを忘れてしまうなら、十字架の愛も本当に安っぽいものになってしまいます。どうぞ私たちがそのことをもう一度心に留めることができるように導いてください。もう一度自分と神との関係を御言葉に照らして正しながら、キリストの十字架を理解することができるように、一人一人を導いてくださるようにお願いをいたします。そして本当に神様、この十字架の救いの価値を分かった上で感謝を捧げることができるように、一人一人を導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
小倉先生ありがとうございました。メッセージに感謝して賛美を捧げいたしましょう。教会福音賛美歌134番です。ご支障のない方はお立ちください。